80回目の原爆の日、中学生の広島平和記念式典体験記。8月6日、広島市は80回目の原爆の日を迎えました。広島平和記念公園で開催された広島市原爆死没者慰霊式並びに平和記念式に胎内市から4人の中学生が参列しました。式典には被爆者や遺族、政務関係者、各国大使たちが参列し、原爆投下時刻午前8時15分に平和の鐘の音に合わせ1分間の黙祷を捧げて犠牲者の冥福を祈るとともに核兵器廃絶と世界の平和を誓いました。参列した胎内市の中学生が現地で感じた広島平和記念式典体験記を紹介します。知るだけではなく、中条中学校3年横内春樹、1945年8月6日午前8時15分北緯34度東経132度、この場所に落とされたたった一発の爆弾、原爆によって広島の日常は一瞬にして消滅しました。そして80年にもわたる苦しみを多くの人々にもたらしました。太平洋戦争末期、アメリカ軍は広島、長崎に原子爆弾を落としました。私は今回の広島派遣を通して資料集やメディアで知る以上のことを実際に体験して知りたいと思い参加し、原爆や戦争の悲惨さについて目で見て学んできました。特に広島平和記念資料館では原爆によってボロボロとなった衣服や焼け焦げた時計など、今の日本では全く想像のつかないものが多く展示され、当時の写真も展示されていました。その中でも特に私の印象に残ったのは黒い雨についての展示です。黒い雨とは、原爆が投下された際に周辺地域で降った強い放射性物質を含む黒く粘り気のある雨のことです。これを浴びた人々は放射線障害を引き起こし苦しみました。しかし当時の人々はこの危険性を知らず、また原爆の熱線で焼かれた人々は必死に水を欲し、その黒い雨を浴びたり飲んだりしました。その結果、内部被爆を起こし非常に苦しみました。本来ならば自然や人間に恵みを与える雨が土や水を汚染し、動植物にも大きな被害をもたらすという原爆の本当の恐ろしさを実感しました。そして終戦、原爆投下から80年となる今年、実際に戦争を体験し被爆した世代の人々が少なくなり記憶の風化が進む中、私たちは資料やメディアを通して知るだけではなく、実際に自らの目で見て聞いて体験し思いを巡らせることが大切だと思います。また世界各地で戦争や紛争、国家間での対立が激しくなる中、世界的な大戦の可能性は非常に高まってきています。例えば1000人の平和論者がいたとしても1人の独裁者がいれば戦争は起こります。だからこそみんなが知るだけではなく実際に感じ思いを巡らせることが大切なのだと思います。原爆の被害で言えるように、どんなに悲惨な戦争の記憶でもすぐに風化していきます。あの第二次世界大戦も多くの国々が平和を目指していたのにもかかわらず、第一次世界大戦からわずか21年後に始まりました。今現在世界大戦の発生を80年間防げていることは大変素晴らしいことだと思います。しかし本当に大切なことは平和を築くことではなく維持することです。そのために一人一人が知るだけでなく実際に感じることが大切です。 私は今回の広島派遣を通してそれが平和のために本当に必要なことだと感じました。大変貴重な機会をいただきありがとうございました。平和への思いを未来に、木の戸中学校3年斉藤楓。8月6日、私は広島で行われた平和記念式典に参加しました。授業でも原爆について学んできましたが、実際に式典に参加し、資料館を見学したことで、教科書では知ることのできない多くのことを学びました。資料館には、当時の人々が身につけていたボロボロの服や、食べかけのままになったお弁当、そして8時15分で止まったままの時計が展示されていました。このようなものを目にして胸が締め付けられる思いがしました。特に被爆した人の体に赤い斑点が出ている写真や焼け焦げた弁当箱の展示は、これまで想像していた何倍も悲惨な現実を突きつけられました。さらに被爆者の方々の証言が書かれた展示を目にして、原爆の閃光と爆風、体を襲った苦しみ、そして大切な人を失った悲しみを知りました。その言葉には、生き抜いた人だからこそ伝えられる重みがあり、二度と同じ思いをさせてはいけないという強い願いが込められていました。展示と証言の両方を通して、平和の尊さと大切さを改めて心に刻みました。平和記念式典では、原爆で亡くなった方々への祈りが捧げられ、多くの人が二度と戦争を起こしてはならないという思いを新たにしていました。黙祷の時間、会場全体が静まり返り、私も心の中で平和が続きますようにと強く願いました。今回の体験を通して、平和は決して当たり前のものではなく、多くの犠牲の上に成り立っていることを知りました。そしてこの思いを胸に、日常での平和の大切さを分かち合いたいです。いつか世界中の人々が安心して暮らせる未来につながることを信じています。原爆投下から80年、炊事中学校3年八幡誠志郎。私は8月5日から6日にかけて、原爆被害当時の様子について詳しく学び、平和記念式典に参列するため、広島平和記念公園や資料館、原爆ドームに行きました。初めて骨組みとレンガだけの原爆ドームやその周辺を見たとき、本当に大勢の人々が亡くなったのだと肌で感じました。少し信じられない気持ちもありました。広島平和記念資料館に行くまで、私は核兵器による人体への被害など、教科書やインターネット情報の知識しかありませんでした。資料館の遺品展示では、被爆者の方が当時着ていた衣服や使っていた道具、さらに被爆して火傷を負った人の写真、当時の広島市全体の様子、病院の様子を描いた絵などが展示されていました。地獄のように火の海になった広島市内を描いた絵は特に印象に残っており、原子爆弾の恐ろしさを深く知りました。そして80年前に、そこで私たちと同じように幸せに人々が暮らしていたということも印象に残っています。当時の広島市にいた人たちは戦争で苦しんではいましたが、私たちと同じように日常の生活がありました。8月6日を境に、その日常が一発の原子爆弾によって奪われ、幸せに生きようとした多くの人々が亡くなってしまったのです。生き残りながらも、やけどや後遺症によって苦しんだ人もたくさんいました。遺品展示にあった被爆者が残した日記に、俺は絶対に死なない、俺が亡くなったら老いた父母を誰が養うのかと書かれていました。 家族を支えようと頑張って生きようとしたにもかかわらず、本当に苦しんで亡くなられた方もいたのです。広島市だけでなく長崎市でももう一つの原爆が投下されて今年で80年となります。今でも戦争や紛争が拡大しており、核兵器の使用が懸念されています。核兵器を使わせないためには、広島や長崎で実際に起きた事実を知り、次世代に伝えることが必要だと感じました。風化させてはいけない事実。黒川中学校3年、小野宗介。皆さんは広島に落ちた一つの原子爆弾によってもたらされた被害について知っていますか。1945年8月6日午前8時15分にその爆弾が広島の上空から落とされ、約14万人の人々が亡くなりました。この決して忘れてはならず、後世にも伝えていかなければならない事実について、私はそこまで関心があったわけではありませんでした。しかし今回の広島派遣をきっかけに、原爆が落とされた時のことを調べていくと、原爆によってもたらされた被害がどれほど悲惨なものであったのか知っていくうちに、当時に対する関心を持つようになりました。そして実際に現地に到着し、初めて平和記念資料館を見学していくと、水、水と言いながら亡くなってしまった子供についてのことであったり、ものすごい火傷を負ってしまった人々の写真や、その様子を描いた絵などであったり、見ていてとても胸が苦しくなるものばかりでした。原爆がどれほど恐ろしいものであり、絶対に忘れてはいけない、風化させてはならないということを改めて学ぶことができました。8月6日に私たちは広島平和記念式典に参加してきました。この式典では、広島市長、子ども代表、内閣総理大臣、広島県知事などさまざまな方々が原爆に対する向き合い方や核兵器の廃絶などを訴え演説していました。私がこの式典の中でとても心に残ったのは、人類の悲願である核兵器廃絶とその先にある世界恒久平和の実現という一文です。絶対に叶えていきたいし、叶えなければならないと思います。今も世界のどこかで起きている戦争、核兵器がたくさん使われてしまったら、地球全体が終わってしまう可能性すらあると思います。このようなことが起こらないためにも、世界唯一の被爆国である日本に生きる一人として、私たち若い世代が平和を願い、発信していかなければならないと強く認識しました。原爆が投下され、広島や長崎でたくさんの人が亡くなったという事実を直接体験として語れる人は年々少なくなってきています。そのため学びの機会はますます重要です。私自身も今回の広島派遣がなければ知り得なかったことがたくさんあります。核兵器の恐ろしさを語り継ぎ、世界平和のために、私たちのような若い世代が率先して声を出し呼びかけていく、そんなことが今の世界には大切ではないのでしょうか。80年前の夏に起きたこの事実を風化させないことが私たちの使命です。写真4枚。写真1、原爆の子の像。写真2、右から八幡誠志郎さん、横内春樹さん、小野宗介さん、斉藤楓さん。写真3、原爆ドームをバックに式典に参列した4人の中学生が横一列に並んでいます。写真4、市内4中学校生徒の思いが込められた千羽鶴を奉納する式典に参列した4人の中学生。写真終わり。 問い合わせ、学校教育課学校教育係、内線2312。